今年もペンテコステの季節になりました。キリストが十字架につけられて死んで復活をなさったユダヤ教の過越しの祭りから50日目の五旬祭の日にエルサレムの都で祈っていた弟子たちに聖霊が下りました。そのことを記念するのが聖霊降臨祭、つまりペンテコステの日であります。ペンテコステはギリシャ語で50番目を意味するペンテコステという言葉に由来しています。先ほど申しました使徒言行録の2章に記されているペンテコステの日の出来事は非常に劇的な出来事です。その日エルサレムの弟子たちに天から聖霊が下り、弟子たちは神の救いの御業を語るようになりました。そして聖霊に満たされた使徒ペトロがキリストの十字架と復活を力強く説教すると、1日に3000人もの人々が洗礼を受けてキリストを信じるようになったのでした。しかし聖霊の働きはそのような劇的なことだけではありません。宗教科学者のカルバによれば、聖霊はキリストが我々を有効にご自身と結びつけ保うための絆なのであります。これは分かりやすく言い換えますと、私たちは聖霊の働きによってキリストの恵みを受けることができるということです。まず聖霊の働きによって私たちはキリストを信じる信仰を与えられます。そして聖霊の働きによって義と認められ罪を許され神のことをされます。さらに私たちは聖霊の働きによって清められて聖化され、完成へと導かれるのであります。そもそもキリストを信じる信仰そのものが聖霊の働きによって与えられるものです。コリントの信徒の手紙1の12章3節に、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないとある通りです。第一コリントの11章3節にそのように記されています。さて聖霊の働きの中で本日は特に神のことをされる恵みについて考えてみたいと思います。キリストを信じて義と認められ罪を許された人は神の子という身分を与えられます。そして神の子という身分を与えられた人は聖化されて完成へと導かれることによって、ますます神の子にふさわしいものとされていくのです。以前にも話したことがあると思いますが、神の子とされることがどのような恵みかということを考えるために、はじめにある人の告白をご紹介してみたいと思います。で、この人は教会の牧師になるために神学校で勉強していました。しかしなぜか父なる神様に対して親しい気持ちを持てないでいました。神学校の卒業を間近に控えたある日、一人図書館で本を読んで祈っていました。するとなぜか、何分も経たないうちに、心に白々しい思いが広がってきました。そして思わず、神様、私はあなたが恐ろしいと口走ってしまったのでした。それでも真剣に祈るうちに、片手に剣を振り上げ、片手で愛の言葉で手招きされても、あなたの懐は私の魂が憩える場ではありませんという言葉が出てきたのです。するとこの人の胸に、小学校6年生の夏に起こった ある出来事がよみがえってきたのでした。この人は3人兄弟の末っ子でしたが、夏になるとよそに行っていた一番上のお兄さんが帰省して帰ってきました。お兄さんは実家に帰ってくるといつも友達と遊び歩いていました。そしてその日の午後も中学校の体育館で友達とバレーボールをして遊んでいました。夕食の時間になったので、その人はお父さんに言われてお兄さんを呼びに行ったのですが、このお兄さんはマイペースの人なのでなかなか帰ってきませんでした。そして随分時間が経った後で汗を拭き拭き帰ってきました。お兄さんが帰ってきた時、お父さんは庭にいましたが、怒りを押し殺して、なぜ夕食に呼ばれても帰ってこなかったのかと問いただしました。お兄さんは低い声で何かをつぶやきましたが、その瞬間、お父さんは怒りの声を上げて、手元にあった斧をお兄さんの顔の上に振り上げました。お兄さんはびっくりして逃げ、風呂場の中に逃げ込み、内側から鍵をかけてしまいました。お父さんはお兄さんを追って風呂場の前に立ちましたが、お母さんがお父さんの前に立ちはだかってお兄さんをかばったそうです。お父さんはしばらく斧を振り上げたまま立ち尽くしていましたが、やがて何も言わずその場を立ち去りました。この出来事を改めて思い出すことによって、この人はそれまで肉体の父のイメージで天の父を見ていたことに気づかされました。そして誠の父を探し求めて聖書を読み続けるうちに、ヨハネによる福音書の1章18節の、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐にいる一人子である神、この方が神を示されたのであるという御言葉に出会いました。そして御子イエス様が父なる神様の懐で憎われていたのだということを思うときに、何とも言えないぬくもりが心にこみ上げてくるのを感じました。こうして天におられる誠の父の姿に出会ったのでありました。ですると不思議なことに、今度は肉体の父の愛情深かった面をも思い出すことができたのだそうです。本日の聖書の箇所の14節と15節には、神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです、あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥る霊ではなく神の子とする霊を受けたのです、この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのですと記されています。で、ここではクリスチャンに与えられている聖霊が人を奴隷として再び恐れに陥る霊ではなく神の子とする霊であると教えられています。で、パウロが人を奴隷として再び恐れに陥る霊という言葉で直接意味しているのは、旧約聖書の律法を守ることによって救われるという律法主義的な教えや、人間が自分の欲望に従って作り出した神を信じるというギリシャやローマの偶像礼拝のことであろうと思われます。パウロはガラテヤの信徒への手紙の4章の8節と9節で次のように記しています。ガラテヤの信徒への手紙の4章8節と9節には、ところであなた方はかつて神を知らずに、もともと神でない神々に奴隷として仕えていました。しかし今神を知っている、いやむしろ神から知られているのに、なぜ無力で頼りにならない、支配する諸霊のもとに逆戻りし、 もう一度改めて奴隷として使いようとしているのですかという鋭い警告を発しています。でこのガラテヤの信徒への手紙の警告はガラテヤ地方の諸教会が旧約聖書の律法で定められた割礼の儀式を受けなければ完全な救いは得られないという誤った教えに傾いていた現実を反映しているのでしょう。でまた先ほどご紹介しました一例も神様は律法を守らなければ救ってくださらないという恐れによって神の子としての喜びを失っていた一つの例でしょう。父なる神様を信じつつも子供の時に受けた心の傷のゆえに父なる神様を片手に剣を振り上げ片手で愛の言葉で手招きするような恐ろしい方としてしか思い浮かべることのできなかった苦しみを告白しています。このような思いも広い意味では人を奴隷として再び恐れに陥る例に含まれるのではないかと思います。それだけではなくて現代のカルト宗教が人々を洗脳してこの宗教を捨てればあなたは地獄に落ちると教えて人々を意のままに操ろうとすることもやはり広い意味では人を奴隷として再び恐れに陥る例に含まれるだろうと思います。これらの事例の特徴は人に対して奴隷的な服従を強いるという点です。その人の自発的な意思を育てることなしに奴隷のように人を支配するという点です。でしかしそれとは反対に神の霊は私たちの中で神の子としての自発的な意思を育てます。神の霊は神の子とする霊と言い換えられていてこの霊によって私たちはアンバ父よと呼ぶと言われています。アンバという言葉はイエス・キリストが話しておられたアラム語でお父さんという意味です。でこの言葉は子供が血離れをして最初に言うであろうアッバすなわちお父さんそしてインムすなわちお母さんというアラム語に由来していると言われています。ただしキリストの時代においては幼い子供だけでなくて成人した息子や娘も父親に向かってアッバと言っていたようです。大切なことはこの言葉が父親への親しみを表現する砕けた言い方であったということです。神の霊はクリスチャンの心に天の神様を親しくお父さんと呼ぶ自発的な気持ちを起こします。それはキリストご自身が父なる神様をアッバと呼んでいたのと同じ気持ちです。またキリストが教えてくださった主の祈りの中で天に待ちます我らの父よと呼びかけるのと同じ精神でありましょう。興味深いことに先ほど引用しましたガラテヤの信徒の手紙の箇所の少し前にもアッバ父よという呼びかけの言葉が出てきます。ガラテヤの信徒の手紙の4章6節のところにはあなた方が子であることは神がアッバ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実からわかりますとあります。ガラテヤの4章6節のところです。つまり私たちの心の中でお父さんと神様に向かって叫ぶのは私たちの心に送られた御子の霊すなわちキリストの霊であるというのです。キリストの霊はすなわち聖霊のことです。今日の 聖書の箇所のローマの信者手紙8章16節でパウロは、この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって明かしてくださいますと記しています。つまり神の子とする霊であり、御子の霊である聖霊によって私たちは父なる神様に向かってお父さんと親しく呼びかけて祈ることができるのです。しかしそれは私たちの主体性が全く失われてしまって、いわば我を忘れた状態になるということではありません。もちろん時には我を忘れた状態になって一心に祈るということもあるでしょう。しかし私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって明かしてくださいますというのは、私たち一人一人の自分、つまり人格的な主体性が聖霊と結ばれた状態で保たれているということです。で、ここにも神の霊が私たちの中に神の子として自発的に父なる神様に従う意志を育ててくださるということが現れています。私たちが自発的に父なる神様に従うことができるのは、神の国における永遠の命を受け継ぐことが約束されているからです。17節のところには、もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら共にその栄光をも受けるからですとあります。キリストと共同の相続人ということは、キリストが父なる神様に受けたものを私たちも受け継ぐということです。そしてキリストが父なる神様から受けたものとは、朽ちることのない永遠の命のことです。新約聖書のエフェソの信徒の手紙の1章の13節と14節で、パウロは次のように記しています。エフェソの信徒の手紙の1章の13節と14節のところをお読みしてみます。これは、新約聖書の、352ページの下の段のところです。352ページの下の段のエフェソの信徒の手紙1章13節と14節には次のように記されています。あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で証印を押されたのです。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちはあがなわれて神のものとなり、神の栄光をたたえることになるのですとあります。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証とありますが、保証と翻訳されているアラボーンというギリシャ語は、代金の一部を前払いすること、すなわち手付金を意味しています。聖霊は永遠の命を受け継ぐ神の子たちに対して、いわばその手付けとして父なる神様から与えられているのです。そして先ほどから申し上げておりますように、父なる神様から与えられた聖霊なる神様によって、私たちは神の子としての身分を保証され、この聖霊なる神様の導きによって父なる神様の名を呼んで親しく交わることができるのです。で、このように考えてみますと、キリストを信じて神の子とされた者たちは、奴隷ではなくて神の子の霊を与えられた自由な身分の者たちであるということがわかります。つまり、神の国における永遠の命を受け継ぐという高貴な身分を与えられた 者たちなのです。ですから、私たち一人一人が自由で高貴なものとして、父なる神様に対して自発的に服従をし、責任を負って生きているということです。神の子の霊を受けて、日ごとに天のお父さんとの交わりを持って歩むことができるようにされているのであります。ですから、私たちは神様との関係におきましても、またお互いの関係におきましても、聖霊をいただいて、神の国の世継ぎである神の子という身分を保証されたものであるという喜びを大切にして参りたいと思います。17世紀にイギリスで作られたプロテスタントのキリスト教の教えの要約でありますウェストミンスター信仰告白は、キリストを信じて神の子とされた人が死なる神様から懲らしめられたとしても決して捨てられてしまうことなく、永遠の救いの相続人として諸々の約束を受け継ぐと教えています。私たちも時には天の父なる神様から懲らしめを受けるようなことがあるかもしれません。しかしそれは捨てられてしまったということではなくて、その懲らしめを通して父なる神様のもとに立ち返って永遠の命を約束され保証された神の子として神様を愛し、神様にまた従って歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちは天の父と言われても本当にそのような方がおられるのか、また父という言葉にさまざまなこの世の父のイメージを投影してなかなか素直に信じたり従ったりすることができないようなものです。しかし天の父なる神様は御子イエス・キリストを送ってくださり、罪深い私たちのために救いの道を開いてくださいました。そしてそれだけでなく、御子イエス・キリストの霊である聖霊を私たちに送ってくださって、私たちが天のお父さんと呼んで自分の悩みや苦しみやまた迷いやいろいろな困ったことを打ち明けることができるようにしてくださいました。神様、御子イエス・キリストの霊である聖霊を私たちに豊かに暮らしてください。そして日々、父なる神様との交わりを持って生きることができますように、また父なる神様の御心に喜んで従って、神様の喜ばれることをしていくものとなることができますように、神様、私たちの心は固くなで、神様に逆らう、悪い性質を持っています。ですから聖霊をもって絶えず、打ち砕き、清め、私たちの心を柔らかな、またまっすぐなものとしてくださるようにお願いをいたします。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。